ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、皆さんこんにちは、スノーです。こちらもちょっと雪が降ったりして寒い日が続いてまして、はい、スノーは大喜びでスキーに行ったんですが、はい、筋肉痛の塊になって帰ってきました。変なところが痛いです。
なんか日記を見たら結構大変な、勢いよいよい、はい、帰りは怖いになってたみたいですけど。
はい。ね。まあ、行きはすごい順調だったんですけど、うん、帰り、午後から雪が降るということで、はい、どうもみんなそれを読んでたらし、読んでいってた人が多かったらしくて、はい、3時前にはどんどん駐車場が空になってって、ゲレンデも減ってったんで、嬉しくて、またずっと滑ってたんですけど。で、結局、6時ぐらいに、最後の3台ぐらいの中の1台だったんですが、それで帰り始めたら、まあ、ガンガン雪が降ってきて、うん、渋滞になり、しまいには、途中で、ここから先は通行止めですっていう。
通行止めだったの？
はい。なんか不思議なんですけど、山の中、もう、新潟との県境は、ガンガン雪が降ってても、まあ、なんか徐行運転で行けるのに、
はいはいはいはい、
平野部に入っても、大都会に、まあ、もう目の前だというところで、
はい、
雪ももう雨に変わりかけているのに、通行止めになっちゃうんですよね。
ああ、そうですね。
なんか、はい、わからんとか言って怒りながら言ってたんですけど。
そう、それはね、何年か前に、帰省するときに雪降られて、東名とかはやっぱ通行止めになっちゃったりしてたんですけど、はい、日本海側の道路、情報を見ると、全然平気になってて、なんだよ、みたいな。
まあ多分何なんでしょうね、もうで平地の人は雪が降ったら車を運転するなということなのかもしれないですけど、
事故ですからやめとけと。
そうなんでしょうけど、でもあれは昨日みたいなもの上りの場合はみんな雪の中走ってきているわけなので、
ああそっかそっか、逆向きです
もん。別にいいじゃん。そうそう。別にいいじゃない、みんなもうちゃんとスタッドレスとかチェーン巻いて走ってるのにっていう。
はいはいはいはい。なるほど。そうですね。何の前振りもなく始めていますが、この方の近辺は、はい、おそらく高速道路は順調に流れていたんではないかということで、はい、今回はゲストをお迎えしております。はい、前にも一緒にお話をさせてもらったことがあるんですが、ムンニチという私の大好きな番組からムンゾーさんに登場していただきます。
はい、
こんばんは。
えらい、なんか、ぎゅぎゅしい前振りで。
ちょっと強引に結びつけてみました。
恐縮です。ムンゾーです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
番組の登場は、半年ぶりぐらい。あれ、いつでしたっけ？もう1年近くになっちゃうのかな？
あれ、6月とかじゃなかったでしたっけね、福井に行ったのは。
うん。
違いましたっけ。
そんなかぐらいでしたっけ、もうすでに。すごい昔のような感じになりました。
うん。
その後、文藤さんはかなりチャレンジをされているようですが、毎日を聞いている限り。ハワイへ行き。
熱海って聞こえたけど違いますよ。
ハワイですね。
そうです、ハワイ。
鳥取にあるハワイじゃなくて。
あ、そことも違います。常磐線沿いにあったところとも違います。
はい。なんと、アメリカのハワイに、
そう。
ビューンと行ってきたという。
そう、飛行機に乗って、
はい。
多いです。
なんと、行ってきました。行って帰ってこれるとは、嬉しいです。
はい。なんか番組聞いてて、結構楽しそうだなっていうのがよく伝わってきたんですけど。
テンション上がりまくりでね。もうこれ以上上がるかっていうぐらいテンション上がりまくって、ちょっと血圧危ないんじゃないのっていうくらい。
下関に行ったのって、その前の年 ?2 年前、
うん、そう、その前の年、去年はハワイに行って、その前の年に下関に行って、
あ、じゃあ一挙に
1年に1年で1回ずつ、
はいはいはいはい、
で1年に1回ずつ、
うん、
なんかこう大きな冒険じゃないけど大きなことをしようと思ってて、
は
い
は
い、
おーお
ー、で下関は国内で行けたのがすごく嬉しかったから、
うんうんうん、
それまでは県内でもほとんど市外に出ることさえもあんましない状態だったから、
はいはい、
特に泊まりがけなんかは、
うんうん、
ま、全然なかったんで、
うん、
で下関に行ってものすごい嬉しくて、
うん、
少し自信もついたんで、
うんうんうん、
だから今年は行こうじゃんってことで、それちょうど連れてってもらえるいい機会があったんで、
はいはいはい、
くっついて無事帰ってきました。
一挙に飛躍しましたよね、下関からハワイです、
ね、一挙にね、ちょっとずつね伸ばしていけば面白いのに一挙に変わっちゃったから、
うん、
もうちょっと楽しめばよかったかな、このなんて言うんでしょう、この段階を含む雰囲気。
ああ、はいはいはい。
でもおかげさまで楽しくて、
うん、
人間テンション上がるとこれだけ気分良くなるんだっていうこと分かったんで、よかった、
かなりじゃあリフレッシュできたって感じですか。
うん、リフレッシュ、うん、もう戻ったけど、あれからどんだけ経ってるんだって感じ
そっかそっか、またじゃあ今年は今年で、まあでも冒頭からもう初詣チャレンジはしてるんですよね。
初詣チャレンジも、うん、この私ばっかり喋っていいのかしら、
う
ん、
もう
どうぞ話になってみます、
はいはい
はい、
今晩今回の大収録ですから、
初詣チャレンジは、
うん、
私は寒い中にあんまり外にはハワイ入れることがなくて特に雪降ってるともう足元が雪降ってると、うん、もう動けないんで、うん、足がうまいこと動かないし、うん、動かないっていうか、ふらつくし、かといって車椅子でそこに滑り出すには、そりでもついてない限り、無理でしょ。だから、それはなかったんだけど、そこをあえて、雪の中を、
うん、
ちょうど夜中にね、ムンジーがいつもなら、もう寝っ込んでるんだけど、うん、その日は昼間、いっぱい昼間寝てたんで、もう眠れないとか言い出して夜中起き出してたんで、だからちょうどいいから行ってみるって言ったら、行くって言い出して、私行くって言うと思わなかったからびっくりしちゃって、困ったな思ってたんだけど、その時もう遅くて、文字着替えちゃってもう行くぞって言ってるし。それなら覚悟を決めて、それならやっぱり録音しなきゃ損でしょうと思って、
はいはいはい、
持ってったんですけどね、
うん、
音声取る、うん、あれもいい経験でした本当に、
はい、
その後その神社で事故があっていっぱい人が怪我してたのはちょっとゾッとしたけど、
そうなんだ、
あれそんなことあったんだよ
本当に、なんか全国版のニュースでも言われてた。
そうなんだ。
あ、こう、気がつきませんでした。あれですか、将棋倒しかなんか。
あ、違う、そんな混んでるとこじゃなくて。
あ、じゃなくて。
閑散としてるんだけど、あの、ね、テントが張ってあって、そのテントの上に積もった雪が重くて、
うん、
で、テントが揺れて、人の上にバサバサ。
うわ、それはちょっとなんか、雪国にしては、あれですね。
ちょっとね。
最近雪が少ないからちょっと、そういう感覚が鈍っちゃったから。
うん、そうだと思いますよ。ちょっと油断したんじゃないかな。
そうですよね。だって、結構降るときはガンって降る、降りますもん
ね。結構ね。うん。降るときはガンって降るんだけど、だけど、ここ最近、温暖化っていうのかしら。これは。
かな。
降らないとかって。
ああ。でも、そうそう、その福井にお邪魔した時の社長さんと専務さんとお話した時に、いや、降んないんだよね、雪が、っていうのは言ってましたね。なんか気持ち悪いとかって言ってましたよね。うん、
スキー場とか大変だろうな。
ああ。ちょうど、そのね、前のその仕事で行った時の、仕事先の人は僕と同、ほぼ同年代だったんで、うんうんうん、同じようなことを言ってるなと思ったんですよね。
あ、
やっぱり子供の頃と比べると全然少ないので。
うん、今どうなんですか？こっちは結構降ったんですけど。
私のところ、
うん、
は、うっすらと積もった雪が消えないでずっとある程度かな。
うん、ああ、そうなんだ。
消える頃にまた降ってって感じで。大通りはすっかり消えてるけど、うん、車のね、なんか通りが多いんで。うち、ん、が面してるところはなんか、全然減らない。
へぇ。あ、じゃあこっちで降ったのが消えない違いがあるって感じな
の。うん。
あ、スノーさんとかっていっぱい雪は見慣れてるでしょ、
はい、です。はい。ないとなんか未だに寂しいです。
なぜスノーさんですからね。
そうか。
そうです。はい。うん、ただ、ちょっとやっぱり、日本海、まあ日本海側でも、北海道とね、北陸ではだいぶ雪の感じも違いますからね。
ああ、やっぱ違うんだ。
違いますよね。
違う。
違う。
北海道はパウダースノーでしょ？
まあ、まあ、寒い時はですね。だから、降り始め12月と、あと3月、4月ぐらいか、3月末、4月ぐらいの感じが多分、北陸の感じなんですよね。やっぱり1月2月はずっと、なんか、こう乾燥した感じの雪ですけど。
そうなんだ。こっちずっとベッタベタの雪だから。
あ、雪かき重くて大変だ。
うん、ね。重たくって、うち潰れるぐらいだから、あんまり降ると。
ああ、そっかそっか。
いっぱい降った年とかは。
ね。
北海道は軽いでしょ？雪。
そう、あ、だから雪で家が潰れるっていうのは、そこは住んでない家ぐらいなもんだ。積んでいれば、なんだかんだと、こう、滑り落ちていくので、大丈夫ですよね。まあ、やっぱり、ドカ雪のとこ、降る場所は、やっぱりみんな、雪かきして、てか雪下ろししてますけどね。
うん、雪の捨てる場所で、喧嘩になるしね、こっちは。
なります。ああ、それは、うん、それはそうですね。特にちょっと、うん、混み合ってると、住宅地は大変です。
ね
え。ああ、それで揉めたりするんだ。
ああ、すごい。こんなのね、これ雪の降らないところの地区の人は信じられないかもしれないけど、うん、雪どこに捨てるかで俺の土地にあいつ雪捨てたとかでね、すっごいなんか恨み事になるんだから。
へえ、そうなんだ。
うん。ですね。
雪国ならではのトラブルですね。
うん。
近くに川とかあれば、どんどんそこに放り込んじゃえばいいんですけど、
うち、
僕は子供の頃に住んでたところは近くに小川があって、
はいはいはい、
ひたすらそこにもんもん放り込んでたんですけどね。うん、まあ、周りが田んぼだったりして、すごい空いてたので、全然そういうこと意識しなくてよかったんですけど、うん、中学生ぐらいの時に新興住宅街に引っ越ししたら、はい、雪捨てる場所ないねって言って大変だ。やっぱり大変でしたね。
へ
ぇ、最初は目の前の斜面にどんどん捨てたんですけど、その斜面の下の方にも家があるので、うん、あまり捨てると、あれのようになんかそっちに行っちゃうっていう。
あ、そっかそっか。なるほどね。
年寄りの一人暮らしのうちとかね、だから大変なんだ。雪かきに、ね、ボランティアの人とか行ってあげたりとかしないと、お年寄り一人じゃ絶対どうにもできないから。
ね。
だから私初めて都会に出た時に、積雪3センチで止まるのかよって思った。JR。何この JR って思ったことがある。
そうそうそう。で、みんな転ぶしね。
ああ。
この間の、こちらの東京の積雪でも300人とか行って怪我人出て。
あ、そうなんだ。
あ、そう、ハンスケさんいなかったんだよね。いや、あれいなかったんだっけ。
そうですね。
関西。
うん。向こうに行ってた時かもしれない。
はい。ちょうど、その時には、2日で300人ぐらい救急車だったんです。
うわ、そうなんだ。みんな転んでんだ。
はい。で、次の日、積雪があった次の日に電車に乗ったら、サラリーマン風の30代ぐらいの人が、うん、慣れない松葉杖でよいしょって乗ってきたんですよね。
はいはいはい。
ああ、と思ったんですけど、うん、その次の駅で今度は、50代の女性の方が、うん、新しいギブスと、こう、白い包帯で釣って、また乗ったんですけど、この人たちはもしかして300人のうちの2人か、とか。わ、なんともお気の毒様と思ったんですけど。
本当に雪の怖さ知らないから、うんうんうん、都会の人って、かえって怖い、相場によるのが、雪降ってると。
そうなの。それはもう歩いてるのを見てなんか危なっかしい感じがするの。
危ない、歩いてるのはそんなに見たことないんだけど、さほど危ないっていうとこは、車が怖い。
ああ、そうなんだ。
スノータイヤを履くっていうことを、頭の中に、ないでしょ、まず。スノータイヤっていう単語は多分浮かんでこないんだと思うんだけど。それ知らないと、例えば福井とかで、そう雪が積もってきた時に、県外ナンバーの、南の方の県外ナンバーの車が前にあると嫌だもん。
ああ、それは言えます。それは言えますね。
そうなんだ。
もういつくるくるって回り出すかわかんない。
そっかそっか。バッコーランちゃう。
うん。
あ、聞こえた聞こえた。今一瞬聞こえなくなった。
ああ
、
はい。大丈夫です。
大丈夫です。
聞こえます。
あれです。
今、はい、今聞こえる。
あ、聞こえますよ。はい。ムゾさん、やっぱり日常生活はそういう状態だと、あれですか、もう、ムンジさんに、今日買い物に行くから乗っけてってとかそういう感じに。
うん。なるほど。そうでしかできないし、ね、ただ、ムンジはね、今、本当にあの人、忙しいんで、
ね、
どうしても、まあ、父親とか、
あ
と、兄弟とか、近くに住んでるんで、うんそういう、なんか親戚一同はなんか迷惑かけまくって頑張ってる感じかな。
いや、まあ、その方がでも安心ですよね。安心っていうかね。本当にね。
あ、うん。だから、ムンジが、
うん、
安心ある程度して、仕事をしてられるのは、そうなんだ、
う
んうん、そうって言ってた。
ああ、なるほど。
例えば県外とかに、ね、一人で単身赴任っていうのはとてもじゃないけど、私は嫌 だから、うん、でもついてくって言うと、うん、それは私もきついし、うん、向こうも、うん、そんな一人ぼっち誰も知らないところに、うん、ね、連れてくのかわいそうで、それはできないって言われているから、よっぽどじゃないと、うん、外には出られないしね、一人ではね、なんか、なんか暗い感じが。
もうい
い。いや、以前、ちょっと息子が、車椅子使ってるんですけれども、そういう車椅子の、うん、なんていう、セミナーみたいのがあって、うん、スウェーデンの、人が講師でやってきたんですよね、うんうん、でスウェーデンの人だから当然雪も降るだろうし、冬はどうしてるんですかって聞いたら、いや別に冬は雪が降ってたら出なきゃいいんだよってあっさり言われました。でもその人は、うん、その人はこう体育のこう選手っていうか運動選手で、で怪我が元で車椅子使うようになって、うん、でものすごくアグレッシブなんですよ、こうやることが、うん、運動選手だから、
はいはいはい、
車椅子で駅の階段降りちゃったりとかする人なんですけれども、でも雪が降ったら家にいるって
言
われて、寒いの嫌だしとか言いました。
そうきたか。私はてっきり、てっきり車椅子にスノータイヤがあるんだと思った。まあ、
いや、なんか、僕もそれすごい拍子抜けしちゃったんですけど、なんか雪でも、雪の中でも、いろいろ やれることはあるんだっていうかなと思ったら、ものすごくなんか、そのまんまな回答があったんですよ。あ、そうです。っていう感じ。
なんか思い切り構えてたのに、スカって空振り壊されたみたいな。
そうそうそうそう。いや、なんかこうね、いい方法があるのかなとか思ったんですよね。
あるといいけど、今んとこないよね。
うん、
まあ。やっぱり本当に出なきゃいいじゃん。
そ
ういうことになっちゃう。
まあ、ソリみたいになってるやつ。車椅子とか、いろいろレジャー用のはあるんですけどね。
そんなのあるんだ。
ありますよ、やっぱり。
本当にあるんだ。
ありますよ。いや、国内産ではあまりない、国内のものではあまりないんですけど、うん、国際福祉機店とかそういうので見に行くと、こんなのもありますとかって、うん。砂浜用とか。
そっかそっか、はいはいはい。
砂浜用？
砂浜用って言って、なんかバルーンタイヤみたいのがついてる。
へぇ、そんなのもあるんだ。
すごいのはちょっとキャタピラーがついてるやつとか。
すごい。
キャタピラーになってるんですよ。それはもう、かなり重度な方で、こう、なんて言うんでしょうね。もう寝てる形で乗っているやつ。
はいはいはい。
それでも、海とかに連れて行きたいので、
うんうんうん、
車輪じゃなくて、キャタピラーっていう。
へぇ、
それはその人が作っちゃったみたいなんですよ、そこの家族の人、
うん。
車椅子ってね、こっそりいろんな種類があるから、意外とびっくりしたわ、私。
へ
うん。
一応、伝統だと四輪駆動とかあるんですよ。
四駆があるんだ。
はい。
四駆。
それは、トヨタの、はい、トヨタの関係の会社が開発して、ちゃんと売ってます。
それ免許いるのかな？
いや、ないです。普通の電動車椅子なので。
でも自転車でもやっぱり、最近は、ね、自転車もなんかこう、免許、作った方がいいんじゃないかみたいなことってあるでしょ、うんうん、
言ってますね。
歩行者とかも。
はい、
だから、やっぱり車椅子も飲酒運転はダメとか。
あ、
スピード出ないからあれか。
いやー、まああれ、その人の使ってる状態、使ってる人の状態でね、ものすごく元気な人もいるので、そういう人はやたらと早いですよね。
へぇ。
なんて言うんでしょう、うん、ちょっとした自転車並みのスピードで街走ってる。
すごいっすね。
なんだそりゃ。
怖いですよ、なんか。そのスピードで走ったらちょっと怖いっていう感じだったけど。
そんなの、それ、怖いっていうか、向かってこられたら、ここが。
ですね。
あと、私が病院で見た一番すごい高そうな車椅子は、
うん、
あの、電動で、クッションがすごく、やっぱり、いいのでできてて、あの、それを見たムンジーが、ソファーに車輪がついてるって言
って
た。本当に、ソファーに車輪がついてる感じなの。こう、まったらにリクライニングできて。
すごいすごい。
それが一番、高い車椅子で病院で見たやつかな。私が借りてたのは、もう本当に後ろから押す機能と自分で回す車輪の大きさが大きいやつと、
うんう
ん、まあ本当、まあそれ、シンプルって言うと、そういうかな、そういう感じの車椅子。バカにできないものがあると思ったらいっぱいあると思って。バカにできるって言い方なんだけど、なんか、いっぱいあるんだなーって、ね、初めて、自分が車椅子に乗ったことも見たこともほとんどなかったから、びっくりした、あれは。
そうですね、ここ、まあ、あの子供が車椅子を作るっていう段階になって初めている。はい。です。まあそういうリハビリ系の小児病院に行って、
うん、
いろんなのを見て、へーとか言って。
そうそうそう。作るっていうのがびっくりでしたね、僕は。
あの、まあ、いろんなところに置いてある、ね、折りたたみのやつとか、
うん、
まあ、病院で、あの、病人の方をご飯、うん、動かすのに使ってるとかは、うん、もう、あれは、なんて言ったらいいんでしょうか。まあ、簡易的なもので、
うんうんうん、
あの、その人のものじゃないっていう。
ああ、はいはいはい。
もう、生活の中で使おうと思ったら、あの、その人の体とか、その状態に合わせたものを作んないと、かえっては危険だったり。使いにくいだけじゃなくて危険だったりするので、やっぱり、うんうん、かなり、こう、細かく。まあ、あれはお医者さんの、あれですか、領分になっちゃうので、
うん
うんうん、まあ、お医者さんから指示を受けて、そういう、あの作る業者の方が、
うん、
あの、いろいろ工夫して作ってくれるんですけれども。
やっぱり蛇行だったり、手の長さだったりとかっていう。
あ、そうですね。うん。あと、まあ、その人の障害の状況とか。
はいはいはい。
どの部分が、あの、危ないのかとか、どの部分は機能がいいのかとか、そういうのも全部含めて、うん、作るので、まあ結構大変な代物なんですけど。
色とかは？
ちょっとね、自己負担になるんですけど、
うんうん、
あの、好きな色も選べます。
へ
ぇ、うん、あと、夜中、夜ちょっと目立つような、なんていうの、塗料とか、
うん、
なんか貼ったりとかっていうのも。
そう。うん。そうですね。あの、うちの場合、前のキャスターが回ると光るんです
よ。光るっていうのは反射じゃなくて、自光する。
あの、いや、はい、発光する。
へぇ、
なんか発光ダイオードも、うんうん、あの、RGB で赤、緑、青が入ってて、
うんうんうん、
で、多分あの、こう磁石かなんかのあれで、くるくる回る、使ってるんで。
はいはい、あ、そんなのがあるんだ。
ええ。それはなんか業者さんのおすすめっていうか、
うんうん、
そう、あの、国際福祉機器店っていうのはそう、うん、前話しましたけど、
うんうん、
東京で毎年やってまして、それを見に行った時に、
うん、
その中で、そういうのをついてるキャスターを使ってる人がいて、
うんうんうん、
うん、で、あれはすごいとか言って、
うんうん、
かっこいいとか言って、まあそれもちょっと自信になったんですけど、
うん、
付け加えてもらいました。
へ
え。そのかっこいいっていう感覚がね、
うん、
なんかね、私すごくね、そのかっこいいとか、うん、かわいいとか、
うん、
そういうのがね、なんて言うんだろう。私は普段は車椅子、は、特別な時っていうか、旅行したりとか、
うんうんうん、
体の負担が大きいと困るような時に使うから、
うんうん、
杖ついて歩くんだけど、うん、いつもはね、
うん、
その杖っていうのは、なんか、やっぱりどうしても可愛いのがなくって、なかなか。
はいはいはい。
いろいろ工夫はしてあるんだけど、
うん、
花柄とか、
うんうんうん、
なんかいろいろな柄はあるんだけど、でも自分が欲しい、例えばベネトンカラーみたいなのが欲しいとか
は、はいはいはい、
ないわけ。
あ、
で、しょうがないから、でもちょっとでも楽しくしないと、
うん、
なんか新規作戦やるっていうか、なんかとっても、もう嫌な、こう、ダウンな感じになっちゃうのが嫌で、
うんうんうん、
マスコットつけて歩いてるんだけど、
うんうんうん、
でもマスコットつけるところがないっていうか、つける場所がね、携帯みたいにこうきちんとなってるわけじゃないから、
うんうん、
左くっつけて、
うん、
ギッと貼ってるみたいな感じになっちゃうから、
うん
うん、ああいうのって、なんか、ニーズが少ないのかなぁ、採算が合わないのかわかんない。もっとポップで、可愛いデザインの、みんなが買ってて、気分が明るくなるようなものって、あればいいなぁって、いつも思う。車椅子とか。
ああ、そうですね。いや、少なくとも見本市の中にはそういう動きがかなり見られるんですけれども、流通でもうその医療の現場とか、
うん、
介護用品ショップとかに、もう実物が行ってるかどうかっていうとちょっとまだ微妙なのかもしれない。
うん
はい、
私が探した時はなくてね、ネットとか、医療のカタログとか、いっぱい見たんだけど、
うん、
やっぱりどうしてもって、
まあ、実質本位なんですよね。
クリラジの BJ さんが、山口県に行った時に、帰りにね、買ってくれたの。買ってくれたっていうか、プレゼントしてくれた杖があって、
はいはい、言ってましたね。
それはブルーなんだけど、なんて言うんだろう、それ、なんかすごい嬉しくてね。それ愛用してます。マスコットつけて。
でもなんか、可愛いのとかでも、作ればいいのにね。
キティちゃんとかね。
ね結構、お年寄りでもそんなの使ったりする人もいるんじゃないのかな。
私、決してキティちゃんファンではないけど、
うんうんうん、
あってもいいんじゃないかって、いろんな種類。で、みんながみんなあんな感じの、なんていうの、木目調の、いかにもっていうのは、やっぱり、ね、なんかちょっと画一的っていうか、いかにもですって感じがするから、スポーティーなものとか可愛いものとか、それこそ気分に合わせてメガネを掛け替えるように、
確かにね、
今日はこれとか、ちょっとでも楽しい気分になるんだったら、いいなぁと思うんだけどね、なかなかないんだわ、そういうのって。
スノーさん登山やってたじゃないですか。
はいはい。
あれ登山とかの用語で、
あ
るのって使えないんですか。
あ、あの、 結構おしゃれっていうか、うん、あの逆にまあおしゃれっていうよりは機能的に優れているものが、あの、うん、杖系とかあとストックとかあるんですけど、あの非常に軽くて丈夫なのありますよ。
でもおしゃれで機能的だったらダブルでいい、
うん、いいダブルでいい、はい。まあ山用のだとあんまりそういう新規臭さはないですよね、基本的に、うん、
そっか、登山用か、須藤さん登山する、
はい、杖は使っておりませんが、はい、でもね、最近はちょっと岩場とかみんな杖使う、杖っていうかストックなんですけどね、うん、結構やっぱり安定するので使ってます。
高
いですよね。
岩場登るの？
いや、最近は登ってないですけどね。うん、なんかガレバーって言ってガラガラしてるようなところ
が。ああ、はいはいはい。結構言ってもいい値段したような気がする。
そう、高いです。はい。ギリ、ね。
私、最初使ってたの、1000円均一だったから。
ああ。
それから考えたら高いよね、やっぱり。
いや、山用のはやっぱり、なんか、1万ぐらいしちゃったりするのもあります。
あ、やっぱりそうか。
そうですね。
まあ、千円均一の杖ついていったら、BJ さん帰りにかくれた。
そうなんだ。
そうか。それは、やっぱり新規臭いというふうに思ってたの。
いやいやいや、どうかな、わかんないけど、きっと親切なんだよ。っていうか、ちゃんと用意しててくれたみたい。うん、
へ
ぇ、いや、それは、なかなか、普通杖って考えつかないですよね。
そっか、あ、どうなんだろう。じゃあやっぱり神経くそかったのかな。
いやでも BJ は結構そういうとこ気使ってくれるんでね、
うん、
そんな感じが普段しないのにそういうとこでちゃんと用意してるってかっこいいよね。
あ、帰りにね、ほんと帰りにさっとくれたから、それまでね、ずっとその千円均一の杖使って、
うんうん、
その千円均一のにマスコットつけて歩いてたんだけど、
はいはいはい、
もうもらった瞬間そっちにくら替えして、その新しいのついて帰った。
やだな。
なるほど。
そっか。
いや、決して値だったわけではありません。これはね、でも山口に行った思い出の、
うん、
一番思い出の品だから、大切にね、使っていきたいと思ってるんで、
うん、
それとやっぱり JR の人の対応とかが、やっぱり初めてだったから、うん、びっくりして、車椅子に対応する JR の人の、そのやり方とか、
うん、
初めて、見たっていうか体験したっていうか、あれも印象的だったんで、とても思い出に残ってます。
はい。
リアルとか乗ると、なんかパタンパタンっていう、なんて言うんだろう。列車とホームの、
うん、
間にちょっと空く隙間を埋めるための、
屏
風みたいなパタム、板を、私板みたいなのを、
はいはいはい、
駅員さんが持って、迎えに来てくれるの、うん、降りると思います。スノーさん、見たことないかな？
いや、あ、はい、この間も、それをやりまして。バリアフリーの話の時に、
そうそうそう、それ聞いたんだけど、パタンパタンって、あ、出たっけ、なんか私ね。
いや、いきなりもう、ただ、乗りましたって言ったんですけど、私みたいな話、はい、出てました。
うん、
使ってました。
ね、出てきてくれたでしょ。
はいはい。
私は特に予約して確認してから行ったから、
うん、
だから行き先、行った先では必ずそのパターンパターンの人が迎えに来てくれてたし、
うん、
で車椅子をして、で普段は使わないルートで荷物搬入してるようなエレベーターとか乗せてくれて、
うん、
でそこから乗り降りして、うん、でまた裏口からビューっと行って次のホームに連れてってくれたりとか、うん、したんでね、本当にね、なんかね、ああもうこんなのみんなと一緒にね旅行できればどんなに楽しいんだろうかとか思うのはそっちに傾きそうになるんだけど、
うん、
自分で荷物持ちたいとか、
はい、
うん、なんかもっと自由に歩けたら楽しいのにとか、うん、そういう風に思う方向にどうしても行きがちなんだけど、
うん、
もうこうなってるのは変わんないから、
うん、
しょうがないからもうそれだったら車椅子でしか通れないとこ通れるんだから面白いよって
聞
かないとね。
まあそうです、う
ん、あんなとこ見れるなんて JR の裏側の搬入してるとことか
そうだよ、
ね、そんなとこから連れてってもらえるなんてないよとか、ムンジ得したねとか
もういいかもいいかも
言ってて、うん、私と一緒にいると、いろんなとこ通れるよとか言ったんだけど、
うん、
なんか、うん、そうだねとか、軽く流されたけど。
そうです。いや、この間、国立科学博物館に行ったんですけれども、うんうん、ものすごい長蛇の列で、
はいはい。
で、以前もね、スターウォーズ展っていうのを見に行った時も、ものすごい長蛇の列だったんですね。で、うわ、すごいやって言って、そこの後ろに車椅子で子供と一緒に並んでたら、列を整理する人がやってきて、どうぞこちらからご案内しますからって言って、並ばなくていいんですかっていうのがありまして。
へぇー。一番前になっちゃうでしょ？
そう。得したねと言いつつちょっと申し訳ないっていう感じ。
あれね、私リハビリの仲間の人が言ってた。あ、その人もなんとか店なんとか博っていうのを見に行って、
はいはい、
いつも車椅子の人なんだけど、もうその日はね頑張って杖ついて一生懸命歩いてやってみようってチャレンジしてみたんだって。
はいはい。
で、そしたら杖ついて行ったらね、誘導してくれないのーって。
あ、そうだ。
うん、車椅子だと誘導してくれるね。
そう。
ああ
。
そう。車椅子で無理しないで行けばよかったとか言って。
そう。いや、ああいう時は、まあ、ある意味でちょっと、まあ、そういう状況をね、使ってもいいのではないでしょうか。一緒に行った人はやっぱり、かなり、おラッキーって感じですよね。
そうですよね。
飛行機とかもね、自慢じゃないけど、ハワイに行った時に、
あ、はいはい、
自慢じゃないけど、
もろ自慢されてる感じがするんです
けど。すいません。通してくれるのが、やっぱり、税関通るときとか、みんな並んで、すごい混んでるときだったんで、すごい長蛇の列ができてるんだけど、でも私、空港の人が車椅子をしてくれて、で、付き添いの方、一緒に来てくださいってムンジも呼ばれて、で、なんか全然、その長蛇の列とは違うところにいきなり連れてかれて、パスポートとチケットポンポンポンとハンコして、はいどうぞとか言われて、よかったね、得したねって言ってたんだけど、
ハワイから帰るときもそうだったんですか？
帰るときは、いや、でもそれでもまあ、日本国内ほどすごい優遇され方は違うけど、 でもある程度気使ってくれた。ただ国内は飛行機に乗るまで、押して係の人が押してくれて、
お
ちょっと段差があるときには、うん、はい段差ですって言ってからこうってやってくれて、本当にほんの5ミリぐらいの段差でも、うん、はい段差通りますってやってくれるんだけど、ハワイそうなんかでもハワイに着いたら、うん、あのハワイのそのアロハ着たおじちゃんが、
うんうん、
はい、2台車椅子いっぺんに押されて隣の車椅子の人といっぺんにおじちゃんに押されて、
お
でおたおたとウンジはついてきてでもチップ渡さないといけないんだろうなとか言ってて、お
そっかそっか
あそっか
この違いはなんだ、
そうなんだ。
でもそれでもやっぱり税関とかは違うところに通されて、
うん、
でソファーで待ってムンジは、私は車椅子のまま待ってて、
うん、
そしたらまたおじちゃんがハロハのおじちゃんがやってきて、うん、隣の車椅子の人といっぺんに押されて、うん、でバイバイと他の人が集合場所に一緒に連れてってくれたんだけど、
へえ、そうか、
あのそのなんていうのオーラカっぷりも、うん、ハワイに来たんだぞっていう感じがしてよかったよ。
ああそっかそっか。
その代わり私は首が頸椎が弱いんで、
うん、
揺れにものすごく弱くて、
はいはいはい、
だから冬抑えっぱなしだったけど、ね、
そっかちょっと怖いっす。いや、それは怖い。
いいな、ハワイ行きたいな。
いいですよ。向こう着いてからは、うん、1階が石畳になってて、す、
う、
べ、
ん、
てが。フラットじゃなくて石畳だから、
うん、
まあ、揺れがひどくてね。
はい。
うんちを押してくれるんだけど、うん、勘弁してくれっていうぐらい、すっごいゆっくりなんだけど、ダメなの。もう、首がついていかない。から、もう、これ車椅子きついわっていうことになって、ただテンション上がってるから、そこで私は普通だったら、うちの中に閉じこもって寝てるんだけど、テンションの上がり方が尋常じゃないから、
うん、
杖ついていくって言って、杖ついて歩いて、観光してたし、
うん、
なんかいろいろ買い物とかも、杖ついていくって言ったから、なんて言うんでしょう、あのハワイパワーはすごかったよ。
いっぱい。でもなんかもう、うん、そこハワイ全体がなんか陽気な感じはしますもんね。
うん。そうね。それはある。やっぱり気を使ってくれるところも気を使ってくれて、うん、やっぱり車椅子で行った時には、
うん、
ちゃんとその車椅子押してくれる係の人がさっと来て。うん、エスコートして、
うん、
倉庫のなんか変なエレベーターに乗せて連れてってくれたけど、でもそういうなんて言うんだろう、この人はかわいそうな人だからっていう感じじゃないからね。とても明るい、もう自然にやってくれる人だから、
うん、
それはすごい良かった。そこでも車椅子で食事に行った時には2階にお店があったんで、
うんうん、
エレベーターを使うんだけど、うん、エレベーターお客さん用のがないからごめんなさいねって言われて、
うんうん、
荷物搬送用のエレベーターに乗っけてもらってビーッと上がっ って、で、ついでに本当にごめんなさいって言われて、はぁと思ったら中古がアート通って、中古で、で、店に入って、こんなことも車椅子じゃなきゃできないよねって、なんだけど。
そうですね。
普通は経験できないですもんね。そっか。いや、うちもね、娘が足怪我して、
はい、
怪我してから2回帰省してるんですよ、この間。
ああ。
もうそうなんですけど。
ええ。
で、高速で何でしたっけ
優先
エリアの駐車場を使わせてもらって、すごいなんか得した気分というか子供トイレ連れていかなくちゃいけないのに、目の前にだいたい止められる形になるんですよね、あれ。知らなかったんですけど。
あ、そう、まあよくできてますよね。
うん、止めるとすぐ後ろがトイレみたいな感じになってて、いや、これすごい楽ちんだ、とか言って。でもね、何箇所かでね、止めると、自動で音声が流れて、
はい、
優先駐車スペースですから、健常者の方はご遠慮くださいみたいなのを、延々と流れるとこもあるんですよ。
あ、そうなんですか。
やっぱり、
それやっぱりそういう人がいるんだろうね。
ああ。いや、これは、俺らまずいんだろうか、みたいなこと。
いや、どうなんでしょう。
まずくないよ。
だって、あれなんでしょう。人がいる怪我人がいるって分かる状態なの。
そうそうそう。それがね、今回行った時は、ズボンがちょっと小さめのやつだったんで、切ってあったんで、ギブスが丸見えだったんですけど、その、怪我した直後に帰省した時は、もうズボンで隠れちゃってて、ギブスしてるっていうのは分かんない状態なんですよ。で、松葉杖もまだ借りてなかったから、抱っこして入ってたんで、これはちょっと微妙だよねって言いながらも。
ある、そういうことある。
で、まあでも。
そういうことってある。
まあでも、抱っこしてトイレ連れてこなくちゃいけなかったから、すごい助かったんですよね。
そういう時のためにあるもんだから、
ね。必要な時には使わない。変に遠慮している方が
、ね。そう思う。
なんで、結構だから、こう、2回目の時はもう、その、便利さを知ってしまったので。なおかつ、こう、松葉杖突き出してたから、もう、いかにも、みたいな感じで、止めて使ってたんですけど。でも、
私もね、かる、それ、うん。あ、どうぞどうぞ。
ね、欠点というか、あれで車止めないんですよね、あのスペースって。
あ、そう、あ、そうなんですか。どこまで下がっていいか。
そうそうそう。で、普通の駐車スペースより幅が広く取ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、なんか入れる感覚もなんか最初戸惑って、こう、あれどこからどこまでだみたいな感じはあったんですけど、後ろを見てると、輪止めがなくて結構永遠と後ろまで下がれちゃう感じで、あれっていう感じで。で、結構広いスペースだから、あれって途中で止めた場所でももう十分入ってるみたいな感じだったんですけど、あれ輪止めって邪魔になっちゃうからわざとつけてないんですかね。
どうなんでしょうね。
なんか意図があるのかな。
あ、その、なんか、フラットな方がいいっていう、そういうことなのかもしれないですね。まあ、あとあれがあるか、なんだっけ。福祉車両で車高が変わるやつとか、
あって。ああ、そっか。
ウィーンとか、そういうのじゃ、もしかして邪魔になる。
なるほど。
たり、する可能性もありますね。
そうか、そうかもしれない。私ね、最初ね、杖ついて歩き出した頃はね、杖ついて歩くのが恥ずかしくて、一緒に杖ついて歩いてるムンジも恥ずかしいんじゃないかとか、思ってとか、なんか気を使ってくれると、なんかすごく自分が惨めになったような気分になって、
それは聞きますね。
うん。 この、どうぞさ、お先に、登ってって、登ってってか、先に乗ってって言われると、あ、この人私がかわいそうだから、譲ってくれてるんだな、って、ひねた考え方になっちゃうの、そういう時ね。人の親切なんだけど、で、すごい恥ずかしくて、杖つかないで歩く練習とかよくして、いかに、そう、普通に歩いているように見えるかとか、やってたんだけど、何こういうことで、嘘ついてたって、なんか、これは違うよなっていうことがだんだんなんとなく思ってきて、杖ついて歩くのは、それが必要だから歩くんだから、使うんだから、いいじゃないかって思うようになってからはもう杖つきまくりっていうか、この杖が目に入らなかって感じだよ、本当に。
ああ、そっか、
うん。まあ、それはムンジンに散々なんか泣きついてたっていうか、そういうことを言ってると、あの人はね、考え方が私は全く逆の人だから、いいじゃん。杖つくんだったらついて歩けば、ついて歩いた方が楽なんだったらつけばいいよとか、譲ってくれるんだったらありがとうって言えばいいじゃんとか言われて、そうだね。
めちゃめちゃポジティブですもんね。
もう、なんかね、なんでしょうね、あれね。
なんでしょうね。
そんなの恥ずかしがってるのはね、おかしいよ、みたい、おかしいっていうか、恥ずかしがってるっていうのは自分が病気だとか、自分が人と違うと思って恥ずかしがってるのかもしれないけど、それは、そういうふうに思う人の心の方がおかしいんだよって言われて、その心の方がよっぽど病気なんだから、向こうの方が病気なんだよとか言われて。そうか、そういう作用でございますね。だいぶ切り替わった、だから。それで、気持ちの中。だからやっぱりね、もう杖ついてるときには悪いんですって見えなきゃね、やっぱり、半助さんのその、なんていうの、車止めて、やばいとかいうのと同じで、私もその、だいぶ杖ついて歩かないようにしてたときって、なんか、そうなんだけど、でも優先トイレには行きたいとか、準備した、ね、でも並ぶの辛いとか、そういうのがあったからね。
あのトイレもあれですよね、すごく綺麗になってるし、使いやすいというか。
使いやすいのもあったし、いろんなとこに泊まってやっとくせって感じだったから、最初特に。
もうさすがに、月半ぐらい経つんで慣れたんですけども、最初に帰省した時は折ってすぐだったんで、結構もう戸惑いながらだったんですけど、やっぱりあの優先スペースのトイレ使うと、もう広いし、こう僕とかみさんと2人大人が入っても十分こうできるんで、2人で抱えて、そして
びっくりした。ハンスケさんと奥さん2人でトイレ入って2人でトイレ
する。違う1人が抱えて1人が脱がしてみたいな感じができて、やっぱりそういう風に広くなってるだけのことあるなっていうか、すごい楽ちんでしたね。
そうそう、それはある。
最初そこに止めるとかそれを使うっていう発想がなくて。
あ、そうっすか。
もう普通に最初に入ったサービスエリア普通に止めたんですよ。で、抱っこして抱えて、最初食事したのか、食事してトイレ連れてってみたいな感じで、あんまり何とも思わずやってたんですけど、2回目に入った時雨降ってきて、それでふと、あ、そういえばあそこ止めていいよねっていうことで、そこから始まったんですけどね。 そしたらもう止めた途端にその音声がひたすら鳴り続けて
便利だったでしょ。
すごい便利でした、うん、やっぱりありがたいなっていうね。なので逆に問題ないときはやっぱこれはちゃんと開けておかなきゃいけないよねっていう感じはしましたね。だから結構2台とか3台ぐらいしかないじゃないですか、スペースが。だからなるべくその早めに、あ、この車出した方がいいよなとか思いながらやってたんですけど。
ああ、そっか。
でもまあそれも一つの経験というか、ああこういう風にうまくできてるんだなっていうのは思いましたね。
使いやすい。経験してみたはずだね。うん。そういうのってなかなかあるからね。
経験というか、
うん、そうだね。いい経験というか貴重な経験。
はい。
したね。
まあじゃああれですね。今年はなんかチャレンジは具体的な予定はあるんですか。
ムンジーに売ってほしい。
なんかチャレンジして
あげる。あの人忙しくって。
なんか忙しいですね。
うん。
あ、そうですね。
なんかね、もう忙しくって、うん、もう休み全然取れないから。
あ、そうなんだ。
うん。そうってことは一人でどっか行けってことかな。あ、やだ。
ちょっとかなり
飛躍しすぎじゃない。
飛躍してるかもしれ
ない。あ。でもね、一人はね、一人ではね、行かせられないって言われた。
ああ、
うんじに。
ああ、
それは、俺嫌だって言われた。誰か一緒に行く人がいるんだったら、それは、自分がついていけないのはもかわいそうっていうか、申し訳ないから、よろしくお願いしますっていう感じなんだけど、お前一人で行くっていうのは勘弁してくれって言われた。
あ、そうですね。
そう
ね。ハワイ行きたいな。ハンスキーさん、ハワイ、スノーさんとハワイ。
ハワイはね、10年ぐらい前に一回だけ行ったことあるんですけど、それ以来もう一回行きたいなって思いつつ行けてないという、うん、私海外ね4回行ったことあるんですけど1回も自分のお金で行ったことないんですよ。
あ、いいなぁ、それさらっといい感じ。
会社の研修だの仕事なのでね、みんな、うん、仕事があって、でハワイは、まあ慰安旅行的な感じだったんですけど、
うん、
ハワイとオーストラリアはもう一回行きたいんですよ。
ああ、カンガルーのポケットって臭いんですってね、なんか。
それ知らない。
本当に。
臭いの？
うんって聞いた。
まあ、
それは多分臭いでしょうね。
動物ですもんね。それは。
オーストラリアは自社も少ないし、いいよね。
オーストラリアでしたよね、もう。ゾウさんが言ってたの。
私ニュージーランド。
あ、ニュージーランドか。
うん。でもオーストラリアも、うん、そのニュージーランドに行ってた間に、
うん、
ちょっと6ヶ月間だったんだけど、
うんうん、
6ヶ月のうち1ヶ月ぐらいはオーストラリア回ってた。だから実質5ヶ月ニュージーランドに行ってことかな。
行きたいな。
ああ、F1 見に。
いやいやいや。なんかあそこ3分の1かなんか公園かなんかですよね。すごく公園のスペースを取ってあって、建物も古い建物が残っててすごい。
あ、うん。
落ち着いた街でいいなと。
メルボルン行くんだったらフェアリーペンギンの。隊列っていうか、行列ショーとか、あそこから出てる。
やってますね。
あの、 なんとか島に渡って、島に渡って、うんうんうん、メルボルンが。で、そこに、日中は海で過ごすフェアリーペンギン、ちっちゃいペンギンが、うんうんうん、夜になると、自分の巣穴っていうのかな、
はいはいはい、戻るっていうね。
ディックにある、うんうん。そこに戻ってくるのに、行列作って必ず、集団登校みたいにずらっと並んで戻ってくるのが、かわいいよー。
見たんだ。
あ、見に行ったの。かわいいの。何がかわいいって、こう、夜が更けてくると、
うんうん、
寒いのね、もう南極近いから寒いんだけど、夜になるとペンギンがぷかぷかぷかぷかぷか帰ってくるのね、
うんうんうん、
浮いてくるのが見えるけど、で、隊列ごとに、戻ってくるんだけど、
うん、
その中で私が見たのは、1羽っていうの、あれ1匹っていうの ?1 羽かな
?1 羽かな、
かな、はい、なんかね、怪我してるのか調子悪いのか、なかなかね、波に押されちゃって、
うんうん、
こっちの岸の方に来れないペンギンがいて、なかなか来れなくって頑張ってるんだけど、
うんうん、
で、隊列からちょっと遅れ始めて、うん、そしたら、先に知らないで行ってた仲間が一匹気がついて、戻ってくの、
うん、
戻って、そのペンギンの横にくっついて、ほら、頑張れ、頑張れみたいに見えるのね、私たちにはね。くっついて、一緒に登ってくるの。で、そうすると、他の仲間も気がついて戻って、そのペンギンが最後の1話まで全部ちゃんと上がるまで、確認してるのか、点呼してるのかわかんないけど、ちゃんと最後まで上がって、それからやっと、ちょこちょこちょこちょこ歩いて、自分の巣穴に戻っていくのがね。行くってね、頑張れ頑張れって見てると思っちゃう。そういうのってベルコロンから確かツアーが出てる。
あった。
ツアーが出てる。
見てなかったんですけどね、僕は。へえ。すごい。今まで行った中で良かったのはハワイとメルボルンだったんで、もう一度行きたいなと思いながら。今だ叶わずみたいな
今度はお子さん連れて行かなきゃ、家族連れてみたら、
そうなんですよね、
人のおかげね
そういう調査はもうない状態になっちゃった。
そうなんだ。そっか、
自力で行かないといけないんですまあじゃあ今年、武藤さんがどんなチャレンジをするのか
だ
な無日を楽しみに。
ハンスさんは
僕
ハンスさんは
僕は、年内に10キロ痩せないといけないという、ドクター命令が出ているので。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
本当
あれとチャレンジ。
あらら。あれ、なんか健康診断かなんか行ったんですか。
そう、血液検査をしてみようと思って、自転車
乗り始めたんで、
で、その時に結果が聞きに行ったら、
ええ、
なんか、やっぱり数値が、糖尿は平気だったんですけど、高脂血症だっていうことで、
はい、
で、
はぁ、
中性脂肪。
そうそうそう、それが、通常の4倍らしいんですよ。
4倍ってドロドロじゃーん。
そうそうそう。で、このまま放っておくと、心筋梗塞だのっていうのが突然来るから、
怖い。そこ
下げないといけないねっていうのと、あと尿酸値が高いって言われたのかな。で、ここも痛風になるから直しましょう。
それはちょっと。
じゃあどうするかっていうと、10キロ痩せれば多分、みんな改善されるよって言われていきなり10キロは難しいから半年で5キロをまず目指しましょうって言われてるので今年1年ちょっと頑張って運動しようっていうのが今年1年の目標です。
公言、公言しました。
あ、そうですね。うちの奥さんは去年6キロ痩せたんです
よ。キャベツダイエット、
キャベツダイエット で、やっぱり、その、なんだっけ、血中性脂肪が多いって言われて、ちょっと多いね、食べ過ぎにならないように、なんか、基準値が50から150とかいう言うんですね。うんうんうん、で、200ぐらいあったから、ちょっとあれだよって、まあ、ちょっと、コロンってしてるんですけど、してたんですけど、で、6キロ痩せて、で、そしたらね、いろんな不都合がやっぱりありまして、服とか、この間のスキーウェアもそうなんですけど、もうガフガフになっちゃって、
でも
いい、ズボンどうしようとか、去年買ったばっかりなんですけど。
いや、嬉しい悩みじゃないです
か。いや、まあそうなんですけど、いろんなものがそういう状態になっちゃって、その代わりは若いっていうか、痩せてた頃に持ってたものは着れるんだけど、あまりにもなんか古くて、昔風のものばっかりで、こんなの着れない。
バ
ブリーな。そうそうそう。まあバブリーっていうことはあれなんですけど、まあ、ちょっと可愛らしいっていうかね、今の自分じゃない、自分の歳じゃないなとか。
まあでもそれ
はそういういろんなあれが出て、痩せて金かかるっていう。
いやでもそれは頑張ったご褒美に。スノーさんが買ってあげないと、
なんか買ってあげないと、
なんでなんだよとか言ってますけど、腹巻き巻けばとか言って、
でもスノーさんと、あごめんね、スノーさんとお嫁さんとね、ほらあのいただいたお写真っていうか、
はい、あの時に
写ってたでしょ、はい、うん、すごいなんかなんて言うんだろう。なんかね、
はい、
須藤さんがね、足長く見えたの。
撮り方がうまいんですよ。
そうです。
撮り方がうまいの？あれ？
撮り方っていうか、ポーズが。
すごい良い写真だなって。
撮り方のポーズ。はい。
あ、本当
だ。そう言っていただけると嬉しいですね。
プロですから。
プロ。楽しそうでさ、3人ですごい楽しそうに写ってる、ああいう写真大好きと思って。
ああ、よかった。あれでもね、まあ、番組聞いていただいたから分かると思うんですけど、毎年喧嘩の種です。毎年家庭内紛争。最近は子供も、そう、子供も巻き込んでの家庭内紛争。
そうそうそう、それで思い出した。あれ、送ってくれたのね、やっぱりあれだったんですよ。古典のバージョンだったんで。
ああ、ごめんなさい。あ、じゃあ家のやつが。
はい、お子さんのレゴネズミを見たいので、
あ、じゃあ今度持っていきます、あれがワークショップが、いや、文蔵さんにそれを言っていただくとすごい嬉しいんですけど、よく撮れてるっていうのは嬉しい、はい、
だって私ああいう家族写真って大好きだから、年賀状とかってもう、もっぱらみんな子供の写真が多くなってきてるんだけど、家族で写ってくれるとすごい嬉しくて、なんか、いいでしょ、家族写真で写ってくるって、ユニットな感じがしてすごく好きなの。
そうなんだ。
うん。
スノーさんは、家族はミッションなんで。
ミッション？
あ、ミッションなの？
ミッションなんで、ミッションインポッシブルなんです。
あ、そうなんだ。
結構努力しないと大変。
あ、仁義なき戦いなんだ。
そうそう、いや、まあ仁義なきっていうか、なんか、まあ僕自身がこうあまりそういうファミリーな人間じゃないっていうのが毎回突きつけられる事実なんですけど、何かやるたび、
でも家族ってね、一つのチームって感じがするから、お父さんキャプテンかな、でね、やっぱりチームね、みんなで守ってる感じが私はすごい好きで、自分たちは子供いないから二人だけでチームだねって言ってるんだけど、もうなんかどっちが上だって感じの、
まあ二人三脚ですね。
そういう言い方があったか。
はい。いや、どっちもこう、お互いに歩調を合わせないと、無理じゃないですか。 やっぱりね。まあ、まあ、あの、子供いるいないにしても、夫婦はやっぱりそうだと思うんですけど。結構、うちの場合は、歩調が違うので。
そうなんだ。
はい。いや、あの、ほら、歩い、普通に歩いてても歩調違うので、必ず。なんで、なんでを、なんでこっちに寄ってくるのとか、歩きにくいとか。
そんなところから。
遅いとか、早いとか。あ、これ基本的にダメじゃんって感じなんですけど。はい。それでも。
そんな言葉ね。あ、じゃあ今年の目標は、スノーさんは、じゃあ歩調を合わせるということで。はい、
そうです。歩調を合わせる。それいいですね。はい。僕はどっちかというと相手に合わせてもらいたいんですけど、でもだいぶ合わせてもらってます。
あ、大変なんだ。チームのメンバー大変な思いしてんだ。私、
はい。
あ、大丈夫です。私は、今年は、まあ、平穏に過ごすことを、まず大事に。
そうなんだ。いや、
またなんかね、
うん、
今年は関東に行けたらいいなと思ってます、本当。
ぜひぜひ。
はいはい。
うん。本当に行けたらいいな。でも、ムンジーが一緒に行けるかどうかわかんないんで。誰か関東に行く人がいたら、この辺で。
うんうん。
なんか乗っかって捕まって、みたいな。
そっか。いや、それはぜひ、こちらにお越しの際はご連絡いただければ。
うん。ご連絡いただければ、無視しますって言わないでね。
いやいや、ご案内しますよ。
あ、でも、東京に住まれてたんですもんね。か確か。
あ、私、スノーさん、この間、スノーさんが、ミクシーの日記に貼ってあった、月島行きましたっていう日記で。
あ、それ僕。
あ、それは。
あ、ごめん。はい、あ、それはすけさん。あ、ごめん。月島行きましたって書いてあったでしょ。懐かしくて、ムッチーが住んでたのが、佃って月島駅から、
はいはいはいはい、はい。
ほんと、すぐなの。
うん、そうですね。
佃煮屋さん。
住所は佃煮だけど、そうそう、佃煮屋さんが近くにあって、住所は佃煮だけど、もう降りる駅は月島だし、一番近いのは月島商店街だし。
へぇ
ー。もちゃ焼きの。
そうなんだ。
そこに住んでて、ずっと。で、結婚した後もう月島に住んでて。
へ
ぇー。で、最後は佃煮にいたから、私たち二人とも。
へ
ぇー。懐かしくって、今行ったらもうだいぶ変わってるんだけど。
そうなんだ。
大江戸線とかなかった
です。ああ、そうですね。
うん。うん、
なんか、高層ビルがニョキニョキと、ビルというかマンションかな。ニョキニョキ立ってますよね。
あれね、私ね、また自慢じゃないんですけど、
うん、
はい。
また自慢していい？
はい。
あの、よきよきと立った、こう、ビルって、
うん、
あれってね、どっかが持ってる住宅なの。あの、高い、本当に金持ちが住むビルもあるんだけど、
うんうんうん。
高段っていうか、
はいはい。
まあ、その一群があって、そこのビルの、抽選に当たったの、私。
すげえ。
ここにいるときに。で、家賃すごい高かったんだけど、
うん、
こんなとこに住めるなんていう田舎者はもう私たちは今しかないと。
はい。
絶対今逃したらもう一生こんなチャンスはないから、
うん、1
年でも1ヶ月でもいいからそこ住もうって言って、引っ越したの、そっちに。
あれ
最後は、
あれですか、はい、
ん、
あ、いや、ごめんなさい。
うん、
なんていうの、海というか川というか、
あ、リバーシティの、
はいはいはい。
30階くらいかな。
すげえ。
すごい、こんな、ね、だから家賃とかも本当に高いマンションに住む人、から見たら、
うん、
とんでもない家賃だし、
うんうん、
こんなチャンスはもうないんだから、 もう未練に使い果たしてでもそこに住むんだって言って。
へぇー。そうだった。
でも、そこも大好きだったし、一番最初にムンジーが住んでた、そこの、もっと下の、つくだの、ごちゃごちゃごちゃっとしたところにある、あの、アパート、もう大好きだった。
へぇ
ー。もう、うちとうちがものすごく、あの、なんていうの？
ひっついてますよね。
密接してて、そう、密接してて、猫がちょこちょこ走ってて、で、水汲みポンプなんかがあったりするのよ、そこに。
ああ、はいはいはいはい。
そこに観光客とかも来ちゃったりするんだわ。
ああ、そんな感じですよね。
写真撮りに行ったことあります。
本当？あれ、じゃあ私いたかもしれない。
ニヤミスしてるかも。
なるほど。
そっか、あれ、だからすごい思い出。
うん、そうだよ。
知らなかった。
今は抽選どうなってるのかな？私が入った時は抽選結構倍率高かったんだけど。
あ、でも高いでしょうね、あそこら辺だったら。
あば、高いっていうのは、あの、効果っていうか、家賃っていう意味で？
あ、いやいやいや、あの、人気がありそうだなって。
人気
が、
ああ、それはね、結構な倍率だったよ。でも、そこ、ムンジーまた、あら、引きがいいのね。あの人ちょっと不思議なの。あいつちょっと不思議。あの、引きがいいから、あの人の名前で出すと、意外と当選確率が高いんで。
いや、それは便利。
それはすごいな。
なんかね、変なとこで引きがいいよ。あの、辞める会社の、辞めるって決まってから、忘年会行ってそこで海外旅行当たっちゃったりとか。
おぉ、そうなんだ。
辞めるって決まってからそれはないよねって。さすがに辞退したっけ。
あ、そうですか。
その不思議な引きでね、まあそのオーラを少しもらってちょっともらえないかなと思ってるんだけどね。どうも私のマイナスオーラが彼に影響するかもしれない怖さがあるんだけど。
いやいや、もうあれでしょ、逆にムンゾーさんがオーラを走り出しているから大丈夫ですよ。みんなに元気を。
私あ、だいぶ時間経っちゃったんで、最後に、最後に一つ思い出したこと言わせて。
はい。
はい、どうぞ。
いや、ほんとなんでもないよ。これも自慢じゃないんだけど。ハワイ。
はい。
ハワイで。なんかね、ホテルでいろんな、なんかこう、ちっちゃいオプションみたいなやつ、パフレット置いてあるでしょ、
はいはいはい、
あれ見てたら、そっくりショーがあったから、よくラスベガスとかよくやってるとかいう、そっくりショーあるでしょ、
はいはいはいはい、ありますね。
マイケル・ジャクソンとか、そういうのとか、エルビス・プレスリーとか、そういうのがあったから、行ったの私たちも、それ行くって言って、で、そしたら昼が満杯で取れなくって、夜のループなら空いてるって言われたから、まあ、仕方ないよ、じゃあ夜の部でもいいから行こうって言って、ついつい行ったんだよ。まあこれがね、夜の部、昼満杯っていうから夜の部どんだけすごいんだと思ったら、なんかガラガラで、
ほうほう、
私たち合わせて7、8組しかいなくて。キャパは50組入るんじゃないかっていうようなところです。なんか、ポツンと、なんかみんなでさも、もさもさって食事をして、最初から始まるんだけど、いかんせん少ない人数なんだわ。でも、まあ、こんだけの人数で独占できるから、いいよね、とか、またポジティブシンキングを出してきて、楽しもうねって言って、特に周りは、なんかいかにも欧米人ばっかりのノリの良さそうな人ばっかりじゃんとか言って、始まったんだよ。そしたらさ、周りの欧米人ノリ悪くてさ、
そうかそうか、
なんだよこのノリの悪さは。もう舞台の人かわいそうだから、うん、あの日本人よく乗ってるなっていうぐらい乗ってやろうって言ってわーとか言ってたら、
うん、
その舞台の人が、うん、よくやってくれてる君たちジャパニーズって感じで、
うんうんうん、
こっち舞台の下まで降りてきて、
うんうん、
最初は欧米人の人にこう煽るんだけど、
うん、
スタンドアップとか言って煽るんだけど、
うんうんうん、
ノーっていうの、本当におじちゃんノーって横に首振るんだよ、この親父なんか頑固だなって思って、
うん、
こう来ちゃうじゃんそんなことしたらって思って、
うんうん
うん、案の定私のとこに来られたって、
うんうんうん、
最初私に向かって歌ってくれてたからそれはもう素晴らしかったんだけど、辛いんだけど、だんだんノリが良くなっていくとスタンドアップって言われちゃって、ちょっと待って私にスタンドアップってかって思って車に乗った時は乗ってなくて杖ついて行ったから、しかも杖を足の間に挟んでたから杖見えないわけなのね、
はいはいはいはい、
みたいな人からは、
うんうん、
スタンドアップってちょっと待ってくれよって思ったんだけど、
うん、
ここまで来ちゃしょうがないよね、ここで私がノーって言ったら冷めちゃうよね、この人きっと後ろで泣くよねと思って、
うんうんうん、
ムーンジーと仲いいふりして、
うん、
ムーンジーと一緒に手つないで立ち上がってもらって、
うん、
でなんかそしたらムーンジーにもマイクバッとなんか向けなくてムンチも仕方ないからもう焼きクソでなんか言ってたけど英語わかんないのに、うん、適当に言ったら喜んでくれて、
うん、
なんか私はもう私たちはサービスしに来たんだか、うん、サービスしてもらいに来たんだか
わかんなくなってた
らもう焼きクソだったんだけど、
うん、
でも楽しかったよそんだけ、うん
もうあれですよ、
よかった
元気をもう分ける側に立ってるから
芸人さんに
芸人さんに、うん、まあこれからの活躍は楽しみです、
頑張ります、ありがとうございます、あ最後は首相にありがとうございます、今年も
いい
精一杯やらせていただきます
うわでもムーニチはもう本当にずっと聞いててもこう変わらずたまに聞くとこうホッとした感じになるいい番組だと思うので、
あ飽きたって言われたのかと思ってたどうしようか
な結構ねこう前にも話したと思うんですけど、もうどんどん変わっていく番組って多いんですけど、
うん、
変わらずこう同じ雰囲気を保って位置してるっていうのはすごいなっていう感心しているので、引き続きいやいやいや、まあマイナーチェンジぐらいはあれなんですけど、もうガラッと変わったらちょっと寂しいかなっていうね、こう変わらず続けていただきたい番組なんで、
はい、
はい、ありがとうございます、なるべくねメンバーチェンジはしないで、
うん、
メンバーチェンジ
メンバーチェンジメンバーチェンジしたら大変じゃん
だってもうち忙しいと思う。
ああまあ確かに
忙しいけど、でももうこれが私たち夫婦を連れる最後の一つなみたいな感じだから
あでも
うん頑張っていきます、はい、ただムンチピンチの時は、うん、手伝ってください、よかったらまたムンチピンチの方にも遊びに来てください、はい、二人で
ぜひぜひ、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
ただいまファンの皆様今日はどうも失礼いたしました
でもない
でもないです、聞かれたことがない方は、リンクを貼っておきますのでぜひ毎日も聞いてみてください、とってもいい番組なので、
はい、ありがとう、
もう毎日をある意味ちょっと目標にしたのが、まあ、ただいまなんで、
え
いや、そうだった。
なんかいきなりハードル上げないでください。
ぜひ一度聞いてみていただけるといいかなと思います。はい、はい、ということで、突然お願いしてしまいまして、心よく登場していただき、本当にありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
また、ネタが困ったら、文藤さんのとこに、うん、メールを入れて、ゲスト来てくださいって頼みますんで。
はい、いつでも呼んでください。はい、私もネタに困ったら、二人で遊びに来
て。はい。ぜひぜひ。はい。ということで、お届けしましたのは、ハンスケと、
はい、スノーと、
ゲストの文蔵でした。
はい、ありがとうございました。また来週。
はい。